あなたの10分おちょ対策、こんにちは、 BHU の岡見文和です。今日は2014年11月27日木曜日、六曜は先歩先負けでございます。昨日私久しぶりに小劇場の舞台見てまいりましてですね、腹ペコペンギン第21回公演、月がとっても綺麗です。こちらの方が今下北沢の駅前劇場でね、昨日初日で30日の日曜日まで上演するというものになってますけれども、これがね非常に2時間前後かなの作品なんですが、非常に面白い作品で、まあうねる映画の感想のコーナーじゃないですけど、非常にうねりましたね。もうね、まあ私が、去年に出させてもらった、去年か、腹ペコペンギンの作品もなかなかテーマがね、結構重たいテーマをまあ、時にコミカルに、時にシリアスにやってましたけれども、今回もですね、こちらのコリッチに書かれている説明をちょっとそのまま読みますとですね、夏目漱石は I love you を月が綺麗ですねと訳したそうな、こんな思いを僕らは一生背負い続けるのだろうか。17年前のある日、僕たちの人生は一変した。すべての歯車が狂い出した。そしてそれは今も続いている。幸せをつかもうとすれば、あの黒い影が僕らを襲う。あいつは今どこでどんな名前でどんな顔をして生きているのだろう。笑ってるのか泣いてるのか、幸せなのか後悔の一つでもしてるのか、僕らのことを少しでも思っているのだろうか。僕らもあいつも生きている。そして今夜も月がとっても綺麗。これはある事件によってバラバラになってしまった加害者家族と、名前を変えて別人として生きている次男との答えの出ない今を生きる物語というね、まさにこのまんまなんですけれどもね、非常にね、これテレビじゃできないですよ、こういう内容のものってなかなか。で、映画でもやろうと思ったらできますけど、かえってなんかすごい大げさにしちゃったりとかね、なんかやけにドラマチックにしたりとかってなってしまいがちのところをね、この舞台ならではっていうか、白坂くんと、腹ペコペンギンのメンバー、そしてまた優秀なね、素敵な客演の人たちのね、肩立ちだからできたのっていうところもあるかもしれないですけれどもね、これがまたやりすぎず、かといって物足りなすぎずっていうところでね、いい塩梅でね、非常にこの今を生きる物語というのを見せてくれたということでね、中にはなんかボロボロ流れてる方もいらっしゃいましたけど、私もね結構ハンカチ用意してったんですよ、万が一と思ってね。私出た時劇場中が泣いてたっていうのがあったんで、それ自分が食らったらたまんないなと思ってハンカチ持ってったんですが、こうか不幸か泣くことまでには私はね至りませんでしたけれど、いやでも本当にね、いやよかったと、もうただただ面白かったと、面白いって言っていいのかどうかもわからないけれども、非常に良かったという作品でしたね。うねる映画の感想のコーナーで言えば本当にうねりましたよいやということで、これねもうぜひこの放送聞かれた方で30日までねお時間どっか取れる方はですね、下北沢行かれる方ね、関西の方はどう逆立ちしてもね、新幹線乗ってこないととか飛行機乗ってこないと見に来られませんけれどもね、遠くの方はね、関東近郊お住まいの方はぜひともお時間がありましたらですね、その下北沢駅前劇場、隣でやってるねアンドミーの舞台もね、すごい多分面白いんですよ、私知ってる人間出てますけど多分面白いんですよ。これはねちょっとね時間の都合でね、もう本当ね悩んだんですけれども、知り合いが圧倒的にペコペンの方が多いっていうのもありますし、今回やろうとしてる内容が非常にちょっと興味があったんでね、ハルペコペンギンを見てまいりました。お時間と、懐に余裕がある方はね、もう両方見に行ってくださいオフオフシアターとね駅前劇場と、多分どちらも面白いと思いますんでね、はい、ということで珍しくちょっとよその宣伝をしてしまいましたけれども、今週は今日のね、古事ことわざというのをやりつつ、毎週木曜日は勝手に恋愛相談のコーナーですけれどもね、まずは今日の古事ことわざ行ってみましょうかね。今回また創作者さんから発行されております新編古事ことわざ辞典の中から過去の、ね、方たちが流行らせた古事ことわざを改めて、めったに使われてないものをね現代で、取り上げていきたいというのと同時に、悩み事相談事がある場合に相談する人が周りにいればいいけれども、そういう人がいない、あるいはいたとしてもこの相談ばかりできないというものを書物の力を変えて解決の糸口をつかんでおこうというね書物占いのコーナーと兼ね備えた、コーナー ナーですけれども、今日のこじことわざということで、今日はどんな日になるでしょうというねのをずっと続けてますけれどもね、じゃあ早速参りましょう。今日木曜日、まだ雨は降ってますけどもね、どんな一日になるでしょう。この放送を聞いた方と、私はどんな一日を送るのかと目を閉じて指さして目を開いた、これは途中ですね。身の三席は秋の空腹、三席っていうのはあれですね、三つの夕方って書きますね。身の三席は秋の空腹、三席の和歌は秋の夕暮れだが、こっちは不風流で秋の空腹だという洒落。三席、身の三席、あーなるほどね、秋の夕暮れなんだけれども風流じゃない夕暮れの和歌とも言うと、まあとりあえずね秋の空腹だとだからまあ腹減ったってことでね、今日一日はひもじいんですかね、お腹空いてお腹空いてね、いろんなもん食べちゃうんですかね。もう秋は過ぎましたけれどもね、はい、ということで、まあ、今日は食欲のね一日ということになるんじゃないでしょうか。これイエスかノーかって言ったら何でしょうね。まあまあお腹グーってなってね、食べたくなったなみたいな、なんかちょっとそんなほんわかとしたね、あれですよ、色気より食い気っていう日ですよ今日はね。はい、ということでね、そんな感じの一日だということでね、皆さんも色気よりも食い気というね、ところをやってみてはいかがでしょうかね。はい、ということで、毎週木曜日は勝手に恋愛相談のコーナーでございます。ネットに掲載されたね、誰に向けて相談してるのかわからない相談事をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していこうというところなんですけれども、今回ですね、男性の笑顔というタイトルでですね、男性は好きな人や何とも思わない人でも目があったら笑顔になりますか。その人とは店員と客の関係で、出勤前にたまに店に来ますが話したことはありません。何度か接客してるのと失敗ばかりで変な意味で顔は覚えられてます。恋愛感情があるのか自分でもわからないのですが、先日店に来た時寒そうにしてたので、寒いですかと聞いてしまいました。話しかけられて驚いてましたが、歯を見せて笑いかけられました。愛想がないので笑顔を向けられた時は恥ずかしくなりうつむいてしまいました。作り笑いだと目が笑ってないのと目尻にシワが出ないとか書いてありましたが、シワはありましたが目はちゃんと見れなかったので、愛想笑いか本当の笑顔か分かりませんでした。面白いこと言ったわけでもないので変なこと言ったかなと気になってます。本人に聞ければいいのですが、親しくないので聞けずにいます。何度か笑った顔見たことありますが、緊張して噛んだりと笑われたりしたので、こちらから話しかけた時に笑いかけられたことは今までなかったので、返答に困って笑うしかなかったのでしょうか、ということでね。これね、まあ、だから多分相談されてる方はですね、あまりその男性とね、まあ、プライベートな話はいろいろしてるんでしょうけれども、お仕事でね、こういう接客業で、男性とお話ししてもそういう経験というのがあまりなかったということなんでしょうね。私の場合、そのお店のね、方が、まあ、男性だろうと女性だろうとね、まあ、相手がぶっきらぼうでもこちらが笑顔で答えることっていうのはありますよ。目があったらっていうのもあるかもしれないですけれども、まあでもぶっちゃけ言うとですね、すごいまあタイプのね、タイプの女性って、まあちょっと言い方ストレートですけどね、まあ実はいるんですよ。近くの喫茶店でね、お人方すごいもうドストレートのねタイプの子がいるんですけど、まあその子がいらっしゃいませって言っただけでもうこっちは笑顔になっちゃいますねそんなもんですよ。まあそうじゃない男性のお客さんもいるとは思うんですけれどもね、まあ私はそうですね、いやでも男性でも普通に笑顔でね、いらっしゃいませとかね、なんかちょっとしたまあミスをしたりとか噛んだりとか、あとはそうですね、寒いですかって例えば男性に話しかけられても、あいやいやまあそんなにみたいなね、それは笑いますね。それはね、いやまあ寒いですねとかね、そういうふうに返しますよ。そこはだからまあ、どうなんでしょう、他にもやってみたらどうですかね。他の方にもね、寒いですかってとりあえず10人ぐらいか、まあ、20人ぐらい話しかけてみて、どれだけ笑いがね笑顔で返ってきたかというところで判断すればいいじゃないですか。でその10人声かけてね、その方1人だったらひょっとしたら気があるかもしれないですけれども、ね、うわこの子好みのタイプだわって思ってるかもしれないですけれども、まあでもね、そんなまあ、返答に困って笑ったっていうパターンもあるかもしれないですけれども、まあ 笑顔になりますよ。だからそれはあなたが笑顔にしたっていうことでよろしいんじゃないですかね。だからまあそれはお店側の方がねアドバンテージありますよ、ある意味ね。客がねお店の人にちょっとね声かけてねどっか行きませんかっていうのは非常に抵抗があるんでね、その逆のパターンいいんじゃないですかなんていうね適当なこと言ってますけれどもね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。